どうもトリコロールケーキのマイライフ今田です。
トリコロールケーキのゴースト高澤です。
今日はこんな話をしてみようと思います。マイライフインザブッシュオブゴーストをただ見た人。お疲れ様です。
お疲れ様です。
映画見てきまして、ラジオポトフにも以前ゲストに来てくださった宮崎大輔さん、
はい、
映画監督の宮崎大輔さんの最新監督作ですかが、マイライフインザブッシュオブゴースト、
はい、
これがですね、2024年の4月から公開が始まりまして、
そうですね、
下北沢の下北駅前シネマ K2 という劇場でね、それに僕ちょっと忙しい合間を縫って駆け込んできまして。
あ、そうですか。
そうなんです。ちょっとその話を今日はさせていただこうかと思ってます。
実は私も駆け込みまして、
まあそれはそれとしてね。
なんで、
じゃあブッシュオブ
二人とも見たってことでね、話しましょう。あ、そっかそっか、一緒に。
ブッシュオブゴーストね、宮崎さんね、いや見ましたわ。水戸山ね、高澤さんも出演されてた宮崎さんの前作か、
はい、
うん、前作も確かにっていうか同じ劇場でね見たんですよ。
はい、
下北の K2 ってとこで。
そうですね、
だいたい同じとこに座りまして、
うんうん、
で水戸山根の時も確かアフタートークみたいなのがあったんですよね、
はい、
上映後のトークが、
うんうん、
で今回のブッシュオブゴースト、これもあったんですよ。
はい、
ちょ、これ長いな、タイトルが。どこを切り取ればいいんだ。
なんか X アカウントでは、はい、ハッシュタグブッシュオブゴーストって書いてますね。
ハッシュタグブッシュオブゴースト、
はい、
って言えばいいのか。
そうですね、あ、ハッシュタグ言わなくていいと思います。ブッシュオブゴーストでいいかと。
ブッシュオブゴースト、
はい。
これでもさ、構成としてはなんか2本立てっぽくなってたのよ。
ですね、
前半後半で、
うん、
まあ、同じ似たような映画なんですけど、
はい、
それをつなげてあるような構成だったんで、ブッシュオブゴーストだけ言うとマイライフをちょっと置き去りにしちゃってる。
そこはね、
前半置き去りにしちゃってる感じがするんで、うん、なんかこう まとめるような言い方ってなんかなかったんですかね。ないんですかね。今
のところね、ないっぽいですね。
頭文字だけを拾っていくと My Life in the Bush of Ghosts だから MLITBOG、
長い、
MLITBOG、 ちょっと長いか。ミッシェルガンエレファントが確か ミッシェルガンエレファントですらまとめきれないわけだから。
忘れた。
もうこれやっぱりまとめきれないわ。どうしたらいいんだろう。ゴーストでいいかな。むずいな。ブッシュオブゴーストでいい、もう一回、
ね、うん、それにしましょう、う
ん、初日に僕見に行ったんで、
はい、
でこれできればまあいろんな方にそんなに長い間上映してるわけでもないだろうから、
うん、
いろんな方に見てほしいなと思ったんで、まあ、できるだけ早くこう SNS でこういう映画あるよっていうのをツイートしたくて、
うんうん、はい、
でツイートしたんですよ、
はい、
そしたらもうね、宮崎さんがまあ、後々話も出てくると思うんだけど、これかなり自主映画っていうか。
そうですね。
でその中でも特殊で、配給会社がないんだよね、
うん、
自分たちで配給をしてると。で、はい、その自分たちっていうのが本当に俳優も込み、
うん、
っていうか俳優と俳優以外の作り手の分け隔てがない、
うん、
本当にないんだよね、
うん、
脚本とか編集もこれに出てる俳優さんたちがやってると、
うん、
で配給とかそういう宣伝とかも俳優さんたちがやってる、
うん、
もう自主中の自主なんだよね。
そうですね、うん、
となるともう変わった映画だから、これで内容も面白かったからぜひいろんな人が見てほしいなと思って速攻でツイートしたら、宮崎さんがもう SNS に張り付いてるんでしょうね、うん、とにかく宣伝しなきゃいけないから、
ね、まあ、うん、
またラジオポスト出してくださいって。
ああ、そんなに鼻息があ
れでしたか。まあその宣伝しなきゃいけないからね。
ああ、そうか、
草の根ですよ、草の根。
まあそうですよね、うん、このようなねラジオポトフでも聞いてくれる人がいるからね。
いや、いるんですよこれは、うん、なんでまあ まあおいおいね、それは、
うん、
そういうセッティングが高澤さんが係なんでやっていただく。
あ、率先して？
当たり前でしょ。
ああ、わかりました、
うん、いやーよかったよね、本当に。何もよかったんだけど、やっぱまあさっきもちょっと言ったけど、普通にこう宮崎さんが全部脚本を書いて、でちゃんとしたカメラマンを呼んできて、そう、照明班とか音響班とかも連れてきたりして撮ったわけじゃなくて、
うん、
まあ、一応宮崎さんが監督ではあるんだけど、
はい、
宮崎さんが講師をやられている映画美学校っていうスクールが渋谷にあるんですよ、東京の渋谷にね、
はい、
うん、でそこの、卒業生たちっていうのかな、
修了生
たちと宮崎さんでなんか映画を撮りましょうとなったんだよね、
うん、
でそのスタッフワークも全部その俳優さんたち、修了生たちがやると、
はい、
でスタッフワークっていうか俳優とスタッフをもう兼任して、
うん、
兼任っていうのも変だよね、その本当に分け隔てをなくすっていうか、
はい、
俳優っていうのは出る人なんだ、出るっていう職能の人なんだっていうだけじゃなくて、もう固定しないんだよね、
うん
うん、とにかく映画に携わる人たちっていう塊で動くみたいなイメージだと思うんだ、はい、うんうん、だからもうそういうストーリーがまずあるわけよ、
映画自体に、
映画自体っていうか映画の成り立ちに。
あ、はい、
でそれと作品をこう分けて見る必要がないんだよね、なんか作品の中にそういう成り立ちがすでに映り込んでいるわけじゃないと思うんだけど、でもそういう成り立ちを知らずに見るとちょっともったいないというか。
そうですね、
うん、なんだろう、映画ってやっぱ作られてるんだよね、映画っていうのは、
うん、
誰かが作ったものだから、
うん、
ポッとそこに現れるものじゃないなっていう気はしましたね、
うん、
で宮崎さん、そのアフタートークとか聞いてる限り、やっぱね、宮崎さんが多分だけど一番楽しいんじゃないかって思うんだよね
いいですね、
うん、そのやっぱ権力構造っていうのがやっぱあるわけよ ね、うん、ね、映画とか演劇っていうのはどうしてもやっぱり
トップダウンみたいな
になってしまうと、うん、で映画だったら映画監督がまあなりやすいよね、
うん、
プロデューサーとかが。で、まあ、そこにおそらく宮崎さんはずっと疑問を持ってるっていうか、
うん、
ある程度仕方ないんだよ、そりゃ全員で総合で決めていくなんてことはかなり難しいわけで、
そうですね、
先導を多くしてっていう言葉もあるように、
うん、
誰かがまあ責任取って動かさなきゃいけないところはあるんだけども、なんかそれ嫌だなってい こう気持ちをどうやれば実現できるんだろうみたいな、うん、その一種練習というか実践に一つ移してみたみたいな感じがあるから、ね、うん、やっぱそこの物語もなんか素晴らしい物語っていうか、何なんだろうな、なんかこう
あり方、
うん、やっぱ映画は作り物って言いますけど、作り物ってことは誰かが作ってるわけであって、やっぱそこが一番大きいかな、僕は今回は。映画って誰か作ってんだねっていう、
うん
うん、
なんかプラスやっぱりグループで作るものだから、
うん、
みんなで目標達成目指して頑張るぞ、おお、お前もついてこいみたいな全体主義的なものからも、うん、なるべく距離を置いて、
うん、
でも誰か一人の指示でみんなが駒のように動くってやり方もしないようにっていう、うん、バランスを常にやっぱ見ながら確かめながら作っていったっていうのがいいなと思いました。
この人たち、この修了生の人たちってさ、高澤さんの先輩になる。高澤さんもなんか映画美学校に潜り込んだみたいな、
ね、はい、潜入していたのは私は11期なんですけど、
うん、
この皆さんはその一つ上の代の10期生を中心としたその他の修了生の方々と一緒に作られたそうですね。なので卒業生たちと作ったというよりは10期生の一番最後の授業でこの映画制作っていう部分があって、そこからいろいろ派生して長編映画になったっていうのが経緯だそうです。
うん、成り立ちっていうか作られ方をそのアフタートークで聞く限り、
うん、
この俳優さんたち一人一人に自分が演じたい役を聞いたんだってね、うん、
はい、
でそのパートの脚本もその人がもう書くと。
あ、 マイライフとブッシュオブゴーストの前編後編でまたちょっと違うみたいです。やりたい役を聞いたのはブッシュオブゴーストの後編の方で、その人たちが全員出るようなあの本とかを、本は、宮崎さんが書いたみたいですね。
うん、だからその交通整理っていうか、うんうん、ここは生かしでここは切ってみたいな判断は宮崎さんが当然やってるわけよね、はい。まあ、宮崎さんがラジオポトフにゲストに来てくださったのは第345回だったんですけど、
はい、
水戸山根の話はその時を聞きましたよね、うん。まあ、実際あのツーリズムの話ばっかりしたんですけど、
確かにな
んかその時もね、こうツーリズムもさ、ガチガチの脚本はなくてキャストの人たちに任せる部分が大きいみたいな話だったじゃん、ね、はい。確かその時にも宮崎さんが言ってて、その本当に調整をする人だみたいな、
うん、
これはこのキャラは言わねえよなさすがにってところは後で編集で切ったりとか、
うん、
そういう作業を自分はしてますとおっしゃってたよね、うん。であと宮崎さんってさ、これそのゲストに来てくださった時に言ってたか分かんないんだけど、観客も一緒に映画を作ってるんだみたいなことも言ってなかったっけ。なんか映画を作る時に宮崎さんは確か完成品です、はいできましたで納品してるイメージじゃなくて、こう一個塊みたいなのをまず出して、その後こうお客さんたちの感想とか、まあ、それに自分たちのこうするとか、そういう彫刻に似た感じって言ってた気がする。お客さんとか自分たちがこうとりあえず塊はボンと出したけど、こういろんな感想とかによってこう周りを削ってって削ってって、だんだんこう彫刻みたいな感じで完成形に近づけていくんだみたいなイメージをおっしゃってて、なんかやっぱその作ってる段階からさ、すでに交通整理とかの気持ちで作品に参加してるんだったら、確かにその観客とも一緒に作品を作ってるんだっておっしゃる感覚は確かに、
うん、
確かにそうだろうなっていう気はしましたね、うん。
特に今回のこの作品は、あの話が綺麗なというか、起承転結とか超波及みたいに分かりやすく進むわけではないから、
うん、
ポイントポイントで見た人が気になったところをつなげて、その間を想像するして物語を埋めるっていう時間がすごく多かったので、
うん、
あの特に参加してる意識が私は強かったです、見ていて。
あ、見ていてね、
はい、
うん。あとあれね、撮影してた時がコロナ禍、本当にあの、うん、真っ盛りの時だったらしくて、うん、それも後で知ったんですけど、見てる間僕気になったのはなんか結構いろいろ食ってんなと思って
そうです
ね、なんかその食ってるものの写し方がね、これを食いますさあ食いますって感じじゃなくて、
うん、
いきなりっていうのかな、こうにゅるって食い出して、
うん、
しかもこうえなんか食い出した、何食ってんのこれってよく見てもわからない
結構咀嚼音もね入ってるし、
明らかに何か食ってんだけど、
うん、
別にそれを隠してるわけでもないんだけど、
はい、
こう覗き込んでもあれ何食ってんのかちょっと完全にわからないなみたいなものが多かった、
うんうん。セブンティーンアイス
くらいかな、は分かりましたよね、あそこはさすがに分かりましたけどそれもでもさ、こう側を向いてさ、これがセブンティーンアイスかってこうカメラの前に映すみたいなのなくて、
うん、
かなりセブンティーンアイスを映そうとはしてなかったじゃん。
そうですね、
なんかこうアイスを食べるっていうシーンなだけであって、なんかこうコロナ禍だからそのみんなと一緒にご飯多分食べれなかったたと思うんだよ、
うん。
なんか食べるっていうことにちょっと意識が強く向いていたのかもしれないよね、うんうん、その何を食べるじゃなくて食べるってことに、
うん
うん、
人がね近くでマスクを外して何かをくちゃくちゃ食べているっていう、
うん、結局何食べてた、なんかいっぱいあったよね、
アイス
となんかカレーみたいな、
カレーみたいな
ほらもうカレーみたい
な、
そうそう、なんかエビセンみたいにつけて、
はい、
これな何これっていう、
チャパティかな、
なんかそういう東南、高田さんとか好きそうなね、
インドカレー系の、うん、あのパパドゥじゃなくてなんだっけ、まあありますね、まあ、お豆のチップス、あのおせんべい、
その我々の見慣れた映画じゃまずないんですよ、この
そう
です、ね、ストレートな劇映画ではない上に、
うん、
何を食べているのかもわからない ていう、もう本当不思議な。
駄菓子っぽいものも食べてたし。
駄菓子なんか食べてたっけ。
はい、子供と一緒に食べてたし。
あ、それでも最後の方でしょ。
はい、
うん、
あとお弁当、なんか水色の何かを食べてたな。
あ、ピクニック的なね。
そうです
ね。それでも子供の出てきたあたりでしょ。
はい、そうですね、その後、うん、
なんかでも結構食べてた気がするけど、食べてなかったのかな。で、覚えらんなくて何が起きてるか、こうストーリーがこう、まあ、順番に流れていかないから、
うんうん、
どこを基準に見ていくかっていうのが分かんなかったけど。
ちなみに私2回見てて、
うん、
一度試写で見せていただいて、
うん、
そことはまた異なる環境で K2 シネマで、あの、うん、いろいろ、まあ、編集が変わったりとか、音がもっと調整したりとかでまた変わった状態で見たんで、あの、割とどこのパートでどなたが出ててとかっていうのは
覚えてますよ。これちなみに今当日パンフレット、
あの、これもお手製の当日パンフレット、
K2 でいただいたね、1枚のやつをもらって今ここにあるんですけど、
はい、
音楽は自分たちじゃないのかな。
矢野さんという、ちょっと待ってください。
音楽は読んできた方ですか。
はい。
あ、そうなんだ。
がもう素晴らしいですよね。矢野博道さんという方ですね。
なんか音楽超良かった気がする
、ね、うん、なんか結構重点音が響いたりサイレンっぽく聞こえたりとか、森の中で何か人でないものたちが生きてるみたいな音にも聞こえるし、不思議でしたね。
こういう、だからいろんなものが入ってる映画で、やっぱり音楽で一つ串を刺すみたいな、こう軸、
あ、なんかつながってる感じがありました、うん、ずっと。
音楽はだからちゃんと選んだんでしょうね、うん、
素晴らしかった。ちなみに、そしてあの録音にされている山崎さんという方は、ミトヤマネの録音、あの音周りもやってくださった方ですね。
あ、そっか、
はい、ま
あ、そ
ういうサウンドデザインをされている方ですね。
やっぱり要所はそういうプロの方もいらっしゃるってことですよね。そうですね、はい、まあ、当然それはそうですよね。あと、あのさ、ろう者の方がさ、
はい、
2人かな。
そうですね、
うん、あの兄弟の方、
あ、3名、レオさんと今井美香さんと今井明人さん。
レオさん、
レオさんも、
あ、そうなんだね。
はい、
あ、そっかそっか。
森の中に迷い込む、
あ、迷い込む人ね、タバコ吸ってる人だ。
はい、
はんはんはん、なるほど。
それとチンピラ2人。
あ、3人の方、同期なのかな。
はい、
あ、同期なんだ。
10期の方です
ね。へー、
存在感がすごいありますよね。
たまたまさ、その最近ろう者の方がキャストに入ってる作品っていうのをいろいろ見たんですよ、
はい、あ、そうなんですね。
テレビで、なんつうかな、 E テレで、
うん、
あのシェイクスピア、
あ、はい、
ろう者の方と、まあ、俳優さん、ろ
う
者じゃない俳優さんが、そう、手話もあるし普通の発話もある、ぐちゃぐちゃに混ぜたシェイクスピアっていうのをやってて、
うん、
とか最近あのアニメで、あの主人公の女の子がその手話が言語であるろ
う
者のっていうアニメもあったりして、う
ん、
まあ、最近そういう話は当然増えてきてますよね。
でも面白かったのが、その映画に、まあ、ほとんどずっと字幕があるんですけど、
うん、あったあった。うん、
でもろう者の方というか、その登場人物の一人が、あの日本語手話で、うん、あのわーってやるときに字幕がないけど、でも、うん、もうそれまでの流れで何が起きてるか分かってるから、
うん、
な、想像でできるみたいな。でもなんかそのさっと字幕がないんですよ、なんか、
うん、
強調されてるとかすごいうことではなくて、さらりとなくて、すごいかっこいいショットで、おーって思いました。
だって僕今思い出せないもんね、そんなあったかどうか。
あ、本当ですか、
うん、自然に見ていたんだろうね、
うん
うん、あれね、シャブの手話っていうのも実際ある ってアフタートークでおっしゃってて。
あ、そうなんですね。
はい、あの腕にあの注射器を
やってた。あれって
あの形が、あれはあのシャブを打つっていうパントマイムではなく、
うん、
あれが手話なんです
って。あ、そうなんですね、
うん、なんかあの弟さんがお姉さんを殴り後ろから殴って殺すシーンあったじゃない。
はい、
急にあそこなんかあれだったね、黒沢清イズムを感じたね。
もうバイオレンスで、うん、なんかバンっていう感じではなくて、
そうね、
スッて立ってパッバンってやるっていう感じ。
あのあそこの動線とかもちょっとかなり黒沢さんっぽい感じでしたねまあわかんないです、宮崎さんの黒沢イズムを継承したところなんでしょうか、わかりませんが、あの東パンのね宮崎さんの文章、これはもういろんな方が褒めていらっしゃると思いますけれども、高らかだよね。
熱いです、
うん、はい、熱いっていうかこう、
あ、高らか、
高らかだね、うん、でっかい旗を振ってらっしゃる感じがしますね、うん、
そしてその隣にある文字が小さすぎて、うん、読みづらいっちゃ読みづらいんですけど、
本当あの米粒に書くサイズの字ですよね
この坂本彩音さんの出演者でもありスタッフでもある坂本彩音さんの文章もとても素晴らしくて、
とても
素晴らしくて、
坂本さんって どの役だ、
あのあれ、それこそセブンティーンアイス食べてた子です。あれ
名前違うけど、
違う、裏かもです。
あ、これか、あー、
出演してアイス食べようって言ってた人です。
真ん中にいた人だっけな、
はい、ね、セブンティーンアイスの棒であの、うん、指示してるのがすごい良かったです。
あ、してたっけ、
はい、もう皆さんのねいいところを一人ずつ言ってたもキリがないんですけど、もうとても素敵でした。
あれってさ、ちょっと僕あんまり流れ把握してないんだけど、VR みたいな設定だって最初言ってなかったっけ。 VR っていうか、はい、いろんな人の人生を体験できるみたいな、うん、だってどこまでがそれだったの、ずっとその話だった、
その世界線ではあったのではないかと思うんですけど、わからないです。もう私の予想ではこの、三好さんという方が一番最初に出てきた、
うん、
あ、VR で体験してる方、
あ、この人ね、
はもう一番未来で一番遠い未来でちょっとずつ手前に、あ、なんかその手前を何百年も置いて書いてたりするのかなって思いました、この前半のマイライフパートでは。
この当番にあのその俳優さん自分で書くところもあるんですけど、
はい、
この三好さんのパートに575があるんですけど、これって俳句ですか。
575?
下がるほど人の見あぐる藤の花、これなんですか。
え、名前を変えましたってことじゃないんですか。
あ、これがこの575が芸名ってこと
から取ってるのではないかと。
取ってる、
え、そうじゃないんですか。え、わからないです。
まあ、はい、だから4月の、11日、今これ撮ってるの4月の3日なんですけど、
うん、
確か1週間の上映の予定がもう1週間伸びたみたいに聞いたんですよ。
好評で、なんか連日、うん、最近ここ数日間満員だそうですね。満員ら
しいですね。
行列でした、私が見に行った時も。
あ、そうなんだ、うん、僕初日だったから余裕で入れたかな。
あ、
2度目かな、K2 行ったの。やっぱあのロビー、
はい、
何をする空間なのかよく分かんないね。
お茶会じゃないですか。
お茶会する？
私しないですけど。
しないじゃない。
何人ですかね、分からないです。
まだだからこう映画館な気がしないよね。日本にある気がしないっていうか。
だからあの目的がきっちり決まってないから、それぞれで好きに使ってくださいのスペースっていうことに面食らっちゃうんじゃないですか。
そう、面食らってるわまた、
うん、こうしてくださいって言われないと何したらいいか分かんなくなっちゃうみたいな。
そうね、やっぱ指示待ちなん
で。そうそうそう、
はい、 この映画はあれですよ、読み解こうとしてもいいんですけど、
うん、
まあ、何にせよ感想を喋った方がいいです。
はい、
喋った時にどういう映画かっていうのが分かってきますんで。
そうだ、宮崎監督も全員がこう出て、スタッフワークも全員でやるんだったら自分が出るべきだと思って、
うん、
宮崎さんも出てますね。
あ、出てた出てた、ワンシーン、どっちも、
はい、ワンシーン、
あの山の中の、
うん、
あ、出てたね。あ、出てたって言うのかな、まあ、出てたか、
出てたっておっしゃってましたけど、出るべきだと思うって、
うん、あ、そういう精神で出てるんだね、
はい、
うん、自分も出るタイプの映画監督っていうのは昔からよくいて、
塚本監督とか。
塚本さんはでもちょっと違うじゃない、あまりにも塚本さんすぎるというか
どういうことですか、カメオみたいなこと。
いや、カメオじゃなくて、
うん、
なんかね、まあ武志さんとかね、
ああ、
まあいろいろあるんですよ、ルノワールとか自分で。
それで言ったら、あの、おじいちゃん、
おじいちゃん、
はい、
新藤兼人と、
違います、違いますえ、あのおじいちゃんですよ。
おじいちゃん、
俺の棺は俺が釘打つ人
河野、
あ、違います、違う、映画監督
イーストウッド、
イーストウッド、
あ、まあまあ、そういうこと、そういうこと。やっぱ自分が俳優としてスクリーンに映れるタイプの映画監督と、
うん、
映ることができない映画監督だと、できるとやっぱ変わってくるんだよね、説得力が変わってくるっていうか、
映画自体の、
映画自体の、
うん
うん、だ、黒沢清はすごいのは、
はい、
出てないんだよね自分は、
うん、
なんで出てるような感じしない、
する、
うん、
あ、いや、でもご本人は全然ドキュメンタリーとかでしか知らないから、
なんかあるよ、あの黒沢さん の、 その身近な方の映画とかに黒沢さん出たりしてるんだけど、
はい、
ちょっとやっぱもうさすがに面白いよね、あの出てんじゃんって思っちゃうよね
やっぱ森達也
も、森達也ね、うん、森達也さんだからね、ドキュメンタリー作家でもあるから出られるわけだけど、うん、だからそうね、森達也さんのだから
出方と同じ面白さですか、この間福田村事件、
福田村事件はだから森さん出てればよかったかなと思いますね、
そう思う、
うん、何の話、あ、だから宮崎さんも出たのかなっていうことね、うん、
え、他の監督が出てるから出たのかなではなく、この作り方をするなら自分は出るべきだという意味でっていうことですね。
あ、この作り方があってってことね、
はい、
まあ確かにそれはそうかもね。
素敵なショットがいっぱいある、
ヤマトで撮ってる、
なんか全部ヤマトって言ってた気がします、
っておっしゃってて、僕が見に行った回のアフタートークで宮崎さんおっしゃってたのは、
はい、
あのホテル、みんなが泊まるホテル、
はい、
1週間ぐらいすごいたくさんの人が長い間泊まるから、あのホテルと交渉してちょっと金額下げてもらったっておっしゃってましたね。
すごいな、
その辺はなんかこうね、助監督っぽいよね、その気の利かせ方っていうか、
うん、
動き方がね、
うん
うん、いいよね。
やり手、
やり手というかなんでしょうね、まあやり手かね、一般社会から言うとね、うんうん、そうかもね。まあそんなところで、
うん、おすすめなのでぜひ、
おすすめです、
あの東京にいらっしゃる方は下北沢駅前シネマ K2 へどうぞ。
そうね、まあよく知らないけど、そんなすぐさま配信されたりするものじゃなさそうだから、
絶対ね、そうですよ、うん、
僕が、もしこのね、今回のブッシュオブゴーストを気に入ったという方におすすめなのは、宮崎さんのツーリズムですね、うん、ツーリズムの作り方の先に、先なのか分かんないけど、この映画もあったと思うんだよね、
はい、
あったっていうか撮影された時期がどこがどうなのかよく分かってないんだけど、
あ、最新作が水戸山ね、でその少し前に公開されたのがプラスチックで、その前に撮ってたみたいですね、この作品は。
あ、まあそれはそうだと思うけど、ツーリズムはどうなんだろうと思って。
ああ、わからないです。
うん、なんか考えたんだよな、かっこいいなんか映画批評家みたいな言い回しを考えたんですよ、昼間。
忘れたんですか。
うん、忘れた ツーリズム、
推薦コメントみたいなもんやつですか。
いや、もうちょっとこうシネフィルっぽい言い方の。ツーリズムを見終わっていた時にブッシュオブゴーストも見終えていたのかもしれないみたいなことをね。
で、長い防線今田健太郎ですか。
ブレッソン、
うん、
読み直そうかなって今日は思いますね。
はい、
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いていただきありがとうございます。ラジオポトフでは皆さんからのお便り、コーナーへの投稿をお待ちしています。概要欄にあるお便り受付フォームからお送りください。あなたのお便りが番組を作る。